それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日はマタイの福音書9章27節から31節になります。聖書では16ページになります。マタイの福音書9章27節からお読みいたします。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐らんでくださいと叫びながらついてきた。イエスが家に入られると、その人たちが身元に来て、イエスが私にそれができると信じるのかと言われると、彼らははい、主よと言った。そこでイエスは彼らの目を触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めた。以上の箇所から、信仰の通りにと題して清岡先生に席を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当にいよいよ天気になりました。今日は午後から関東西区の新年盛会もありますので、まあお天気が良くて足元が守られる方が集いやすいなと改めて思っております。どうぞまたご都合つく方はぜひですね、午後裏教会での新年盛会にと願っております。今日もマタイの福音書を読んでいただきましたけれども、今日のところではこの二人の目の見えない方の癒しが記されております。そしてイエス・キリストは彼らを癒された後、彼らに不思議な言葉を語られたわけですけれども、まあそれを今日も見てまいりたいと思います。まず一つは、目の見えない人たちの叫びがあります。聖書は記していますが、イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきたとあります。実は私が導かれたその関西の教会では、目の不自由な方が何人かおられました。そしてその方々が聖書を読めるようにということで、展示の聖書がかなりですね、何冊も用意されてもいました。まあ、今日においても目の不自由な方々がおられます。まあ、日本では30万人とも言われたりもしています。聖書には目の見えない人々の姿がしばしば出てまいります。生まれついての方、途中で見えなくなった方などがおられます。当時のユダヤでは目の不自由な方々が本当に多くいたというわけです。理由も様々に挙げられていました。太陽の強い日差しだとか、あるいは乾燥した気候、砂漠からの砂の埃、まあいろいろと言われたりもしました。さらには時代もありますから、衛生上の面や、あるいは医療の面からも、そういった目の病気の方々が多くいたというわけです。まあいずれにしても様々な悪条件の中でそういった不自由の中に置かれた方々がいたということもありました。そしてそのような不自由の中に置かれていたわけですが、新約聖書においてですね、生まれついての目の見えない人のことが出てまいります。そしてその彼を前にして、弟子たちはこのようにイエス・キリストに問いかけました。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？というわけです。生まれついて目の見えないその人を前にしてですね、この人が見えないのは誰が罪を犯したからか、この人自身なのか、あるいはその両親なのかと問いかけてくるわけです。まあ、この言葉に見られるように、生まれついての目の見えないということは、本人や両親や、あるいは先祖の 罪のせいだと考えて、そういった人々もいたわけです。日本でもそのようなことが言われたりもします。何か不自由があるとですね、それは先祖のなした悪のせいであるとか、何かのたたりであるとか、そんなふうに捉えることもありました。ユダヤにおいてもそのような間違った考えもあったわけです。目の不自由な人々は、そういう面では本当にそのような悲しみと、あるいは蔑みの中に置かれていたということでした。そして、このイエス・キリストが来られたときに、この二人の目の見えない人たちが、キリストに向かって叫ぶわけです。ダビデの声、私たちを憐れんでください。このダビデの子という呼び方は、救い主の称号、呼び方であるわけです。新約聖書を見ると、まず目に入るのが、マタイの福音書の最初のアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。そんな言葉から始まります。確かに時にはこの聖書を開くと、系図から入るということで、引っかかるという方もいるわけですけれども、でもその系図は、このナザレのイエスこそが旧約聖書に予言され、約束されたダビデの子孫であり、救い主であるということを証しする大切なものであるわけです。ですから人々は、このダビデの子、約束の救い主をひたすら待ち望んでいました。この聖書の系図を読むときには、このナザレのイエスこそが待ち望んでいた救い主であると知るわけです。ですから、この二人の人は大声で叫ぶわけです。ダビデの声を、救い主よ、私たちを憐れんでくださいというわけです。彼らはイエス・キリストに癒しと、そして救いを求めてやってきました。心からそして叫ぶわけです。次にはこの目の見えない人たちの信仰ということがここでも見られます。聖書は記しています。イエスが家に入られると、その人たちが身元についてきた。イエスが私にそれができると信じるのかと言われると、彼らは、はい、主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。とあります。この出来事にはいくつかのことがありますが、一つは、彼らは熱心に求めたということでした。この二人の人がキリストのところに来て叫び求めたわけですが、ところがキリストはなぜか直ちに答えることをされなかったわけです。黙殺とは言いませんけれども、ああ、いいよいいよと言ってすぐに答えられたりはしなかったわけです。以前の翻訳ではその言葉の意味から、憐れんでくださいと大声で何度も叫びながらついてきたとあります。ですから大声で何度も何度も叫びながらキリストについてきたわけです。彼らは大声で叫んだ。でもイエス様は答えてくれない。いいやと言ってですね、なんだ冷たいじゃないかと、そういったことも思わないで、なおもキリストに叫び求めてきたわけです。私たちならどうだろうかとあります。短気になってですね、腹を立てて立ち去っていくかもしれない。あるいは諦めが早くてですね、やっぱりダメかと言って去っていくかもしれない。でも彼らはなおも叫び求め続けたとあります。熱心に求め続けたわけです。改めて三条説教の中において、求め続けること、探し続けること、あるいは叩き続けることの大切さということが マタイの7章においても語られていました。あの旧約聖書のヤコブも神と格闘したときに、私はあなたを去らせません、あなたが私を祝福してくださるまで離さないと言ってですね、その祝福を求めたことがありました。そのように熱心に求め続けること、この二人の盲人の目の見えない方々の姿は熱心に求めるということがありました。でさらには彼らの信仰ですが、信じるその信仰がありました。このところのキリストと目の見えない人たちのやり取りを、まあ、単なる奇跡の物語としてではなく、信仰の問答、信仰問答、あるいは信仰の告白に至るものと見ることができます。キリストは彼らに問いかけるわけです。私にそれができると信じるのかと言いました。まあ、人は時に思います。なぜキリストは二人の信仰を試すのか。救い主なら彼らの信仰をご存知であり、救い主なら直ちに癒してあげてもいいじゃないか、そんなふうに思ったりもします。キリストはすべてのことをご存知だからとなるわけです。ですがここであえてそのような信仰問答を行い、そして信仰の告白に導かれたということがあります。私たちにとって信仰を口に出して告白するということは大切なことでもあるわけです。聖書においても語られます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとあります。心に信じて、そして口で告白してとあります。口で告白するということでした。確かに人の心は口に言葉に表して明らかにもなり、そして自分でもそのことを確信できます。祈りにおいても言えるかもしれません。神が私たちが求める前から私たちに必要なものはご存知であるとあります。その通りです。するとでも人は思います。ならば別に口に出して祈る必要もないじゃないか。でも口に出して言葉にして祈ること、祈り求めることが、本当にそれは自分の求める内容のことが明らかになり、自分でも確信できることにもなるわけです。この二人にとってもですね、私にそれができると信じるのかとキリストから問われて、彼らは、はい、主よ、できると信じますと答えています。その答える必要があったわけです。口で言葉で表すことでした。実は彼らはキリストには癒す力がありできると信じていたわけです。私たちだったらどうだろうかとあります。祈り求めることにおいても、さまざまなことにおいても、キリストからキリストにはできると信じるのかと問われたときに、彼らのようにできますと答えることができるだろうかとあります。それとも曖昧な返事になってしまうのか。先にキリストは百人隊長に言われました。あなたの信じた通りになるようにと8章で見ました。また心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになりますともあります。あなたが信じた通りになるように、キリストはこの二人にも言いました。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われたとあります。この信仰の通りにという言葉は、まあ、信仰に比例してという意味合いを持っています。ですから彼らはキリストにはできると信じた、その通りにこの二人は癒されたということでした。まあ、私たちの信仰の測りはどうなのかとなります。 以前ですね、あなたの神は小さすぎるという題の本が評判となったことがありました。あなたの神は小さすぎる。それは決して悪い意味ではなくてですね、私たちが勝手に神を小さくし、神の働きを小さくし、神の力を小さくしていないか、まあ、そんな問いかけでした。ともすれば目先の見えるところに目が奪われて、いやできないできないという思いにとらわれてしまいます。キリストがあるとき、からし種ほどの小さな信仰でもあるならできると教えられました。当時のからし種、本当に小さい小さい種ですけれども、それほどの信仰があるならなると言ったわけです。まあ、ある方はですね、自分の信仰をこの鼓舞する、信仰を励ます意味でですね、そのからし種をガラスにはめ込んで自分のタイピンを作って身につけているという人もいました。自分が不信仰になりそうな時には、本当にそのタイピンの小さなからし種ほどの信仰でもということで思い返していたというわけですね。この二人の目の見えない人たちは、キリストを救い主として信じ、その癒す力を信じて熱心に求め続ける、諦めないで、へこたれないでする、そのような信仰であって、その信仰の通りになるようにと言われ癒されました。まあ、私たちの信仰はどうなのかと問われます。次にはこの目の見えないこの人たちの行いがあります。聖書では、すると彼らの目が開いた、イエスは彼らに厳しく命じて誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めたとあります。ここでキリストは不思議な言葉を語られたわけです。その癒された人たちにこのことを知られないようにしなさいと命じたわけです。まあ、何とも変なことを語られたと感じるところでした。人にとってはですね、自分がそれこそ人々の注目を浴びるようなことをしたり、あるいは技を行ったとすれば、それを大いに言い広めて、このことは私が行ったんだ、私の力だと言ってですね、不意打ちをすることでもあるかと思います。そして人々からの称賛を得ようとします。まして何とか賞でももらえれば嬉しいことでもあるわけですね。まあ、ところがキリストはそのようなこととは反対のことを命じました。誰にも知られないようにしなさい。まあ、なんとへそ曲がりと捉えるかもしれませんが、そうではないわけですね。それは多くの人々、群衆がですね、信仰ではなくて単に奇跡を見られる、奇跡を見たい、面白い、そんなさまざまな理由で物見遊山のようにして集まることを避けて、そしてキリストの働きが妨げられることを避けたかったから、そのように命じたことであったわけです。今はそのように大騒ぎになることを避けようとされたわけですね。そのことでキリストの働きが妨げられることを避けたかったわけです。確かにキリストは奇跡をされた後にそのような戒めを与えることが何度かありました。例えばあるところでは、キリストが病の人を癒した後に、感謝の捧げ物を神に捧げて癒された体を祭司に見せなさいと言われました。癒されたんだから感謝の捧げ物を神に捧げ、そして癒されてもこれからは人々と交わりに入れますという証拠のために、祭司たちにその癒されたことを見せなさいと言われたわけですね。ですが彼はその後その言葉に従わなかったわけです。福音書に記されているところではこうあります。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためにイエスはもはや 表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられたとあります。イエス・キリストがそのところで、今は言い広めることをやめなさいと言った。ところが彼は出て行って触れ回った。そのためにですね、本当にこう人々の話題となり、人々が押し寄せ、表立ってその町に入ることができなくなった。そして外の寂しいところにおられたとあります。もちろん彼らには悪意はありませんでした。ですがそのことでキリストの働きを妨げる結果となってしまったわけです。善意であったとしても結果はそうではなかったわけですね。でもまた人は考えます。言い広めることでキリストの力が知られ、崇められるならば神の栄光のためにいいことじゃないかとなります。でもそれはキリストの働きを今は妨げる結果になった時があるということでもありました。確かに癒された人々の喜びは理解できるわけですが、でも彼らはキリストの言葉に従うべきであったわけです。私たちは自分の判断ではなく、すべてご存知の神の言葉にこそ従うべきものであるわけですね。私たちの時には考えなしの行動が、軽率な行いが、神の言葉に従わない行いがむしろマイナスとなってしまうこともあるわけです。この二人の目の見えない人たちは確かに感謝があり喜びがあった。その喜びのゆえに悪意もなく成したわけですけれども、でもそのために今はキリストの働きを妨げることになってしまった、私たちもそれぞれいろんな思いがあるわけですが、何よりもまず神の言葉に従って行動するということの大切さも見られます。こうして目の見えない中でさまざまに苦しんでいた人たちがキリストに出会い、キリストを信じて、その信仰のゆえに癒された。その信仰は本当に称賛されるべきところでありました。ですが最後キリストの言葉に従わなかったという、過ちも犯したわけですが、御言葉に従うことが何よりも何者にも勝って大切なことであることをもう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。本当に私たちもそれぞれに、神様、あなたの前にさまざまな重荷があり、また欠けがあり弱さがあります。その中で本当にあなたに、私たちをそれを助けることができるお方であることを信じて、また信仰を持って歩むことができますよう導いてください。また私たちはその行動においてもいつも御言葉に従って歩むことができますように、御言葉に従うことを第一のこととして歩ましてくださるようにお願いをいたします。お一人一人の上に祝福豊かにありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。